それではルカによる福音書の今日は20章の27節から40節まで見ていきたいと思います。ルカの20章の27節からです。159ページになりますが、今週もまたですね、このイエス様の十字架にかかられる間際の出来事です。場所はエルサレム、季節は春、もうそろそろ過ぎ越しの祭りですが、そしてまたそういうもうそろそろイエス様が捕らえられ、そして十字架にかけられます。紀元後30年と言われますが、そのように考えるとイエス様が本当に生きて、そしてこの地上にですね、そして歴史の中に本当の人物として、まあ当然そうですけど、でもそう理解してない人も結構いますよね、世の中に。でもそうなんですね、本当のお方ですね。で、まあ、今回のこの箇所でも、まあ、以前と同じように、まあ、イエス様を質問で引っ掛けようとする人たちがいます。まあ、でも前回と同じようにイエス様がその質問によって困ったのではなくて、適切な素晴らしい答えをね、してくださいました。まあ、今日はですね、神は生きているものの神ということを共に見ていきたいと思いますが、まあ、一節だけ読みます。38節ですね。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは神に対してはみんなが生きているからです。まあ、このような箇所からですね、神は生きている者の神ということを共に見ていきます。まずこの状況、まあ、背景ですね、こう状況、どういうこう状況の中でこういうふうにお話になったのかを、まあ、見たいと思いますが、ですから27節からちょっと見ていきますと、こうありますね。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問して、こう言ったとありますね。まあ、質問に来たんですね。まあ、このサドカイ人、サドカイ派というね、このグループがあります。当時のユダヤにはいろんな分派がありますが、その中の一つはサドカイ派ですね。まあ、よく出るのがパリサイ派ですけど、あるいはパリサイ人、まあ、サドカイ派ですね。彼らはどちらかと言いますと、こう指導者とか階級派とか、まあ、中には祭司長、あるいは祭司たちも結構いましたし、サンヘドリンというこう支配者たちも多数いましたね。でこのサドカイ人、サドカイ派というのは、まあ、ここにはですね、復活があることを否定するとありましたが、まあ、その復活を否定してますが、それだけではなくて、まあ、例えばいろんなこう奇跡や天使も否定します。まあ、言うならば自分たちが説明でき、理解できる、そんなことを中心に、まあ、信じる、そういう人たちですね。で結局聖書と言いますと、モーセ五章のみを認め、他の旧約聖書を認めてないんですね。まあ、パリサイ派とはよくぶつかり合う、こうサドカイ派です。よく口論しますが、でも、まあ、唯一こうサドカイ派とパリサイ派が一緒になっているのが、まあ、イエス様が大嫌いっていうことですね。でイエス様をどうにかやっつけないといけないという、これはこのことについては、まあ、同意しているわけですね。 ですからサドカイ派もこのように、まあ、質問に来るんですね。まあ、イエス様を引っ掛けようとします。で彼らの質問ですが、まあ、ちょっと長いんですが読みますと28節からですね。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がいなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、死人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるのでしょう、なるのでしょうか。七人ともその女を妻としたのですが、まあ、こういう質問ですね。まあ彼らの質問ですね。まあこれはもしもの質問ですよね。まあ、本当に起こった話じゃないです。彼らが考えに考えを重ねて、ああこのぐらいのことだったらイエス様は答えようがないよなっていうことで、しめしめイエス様のところにやってくるわけですね。で、まあ、結局復活を信じてませんから、イエス様の答えを本気に期待してないんです。これはですから復活がありえないことをこの質問に通して証明しようとしています。すなわちイエス様を恥ずかしめようとします。というのもイエス様が、この復活を信じていますし、もちろん教えてますし、まあなんとその数週間前にラザロを死人からよみがえらせたばかりですからね。まあですからそのイエス様が、まあ、いかに間違ってるかを、まあ、示そうとしてるんですね。本当にイエス様から何かを学ぶということはありません。そのような意味では先生という呼び方もね、まあちょっと嫌ですよね。あの先生と認めてませんしね。まあでもそういう質問です。で、まあ結局今読んだように7人の兄弟がいたということですね。一番上のお兄さん、長男がある方と結婚して、で子供を授からずに、まあ、亡くなった。でまあ、それは旧約聖書の掟に従って、まあ、弟、次男がその人と結婚し、でも次男も亡くなって子供が授かってなくて、でなんとこれが7人ともそんな状況になって、まあ、空想の話ですけどね。で、まあ、そういう場合にこの女性もやがて死にます。さあ復活があるとおっしゃいますよね。そうするとこの女性は一体誰の妻になるんですかっていうね、まあ、こういう質問ですよね。まあ、やらしい質問かと思いますよね。本当に知りたいあれではなくて、まあ、イエス様を引っ掛けようとしてますね。で、まあ、これはもちろん旧約聖書の規定に基づいてますと。だからさもこう聖書を大事にしてますよっていう話のようなね、話ぶりですね。まあ、このようにこうニヤニヤしながらね、そんなこうしながら聞いたんだろうと思いますね。これだったらイエス様なんか答えようがないよなって言って、まあ期待してます。でもイエス様は見事に答えてるんですね。素晴らしい答えです。まあもちろんそうですね。34節から見ますとこうありますね。イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったりとついだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちはめとることもとつうこともありません。 まあ、でルカによる福音書にはあの示されてないんですけど、例えばマタイの福音書では、まあ、同じような場面がありますが、そこにまずイエス様が、まあ、ルカによる福音書にないことをまず言っていますので、ちょっと見ますと46ページですが、マタイの22章の29節ですね。しかしイエスは彼らに答えて言った。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。ね、こういう思い違いをしている、ね、こういう、まあ、変な質問するのもねこういうふうに勘違いしているのもね、そもそも聖書も神様もその力も知らないからこんなふうに聞きますよねという、まず彼らのこう問題を指摘しますよね。で結局、まあ、そうなんですよね。で、まあ、ここではさっき読んだようにこの世の中では確かにね、人は結婚したり目立ったりするわけです。だから、まあ、そのようにするのはそうなんですが、でも35節では、まあ、あの世ではですね、復活後のその世界では目取ることも嫁ぐこともありません。だからそもそも、論外ですというような答えですよね。すなわち誰の妻ですかってい う, こう質問自体がおかしいというかね、あの話にならないという、こういうことですね。結局聖書と神様の力を知らないのが問題です。結局そういう奇跡的なことや、あるいは科学では説明できない事柄は私たちは信じられないんですよ、認められませんというようなこう立場なんですけど、だからまあ問題はね、こう聖書のをよく読んでいない、よく分かっていないことと、そして神様がどんな素晴らしい力ある方か分からないんだということですね。でまあそういうように、このまずはね、あの結婚そのものはね、あの世にはないんだから、この質問は違いますよということと、でもその答えの中にさらにありますね、まあ、いつもそうですね、イエス様は単にこうなんだろうね、こう口論というか、こうそういう、まあ、こう質問に対して単にこう勝つ答えをするだけではなくて、あのその人たちに必要な適切なこの答えですよね。だから、まあ、例えば35節にはこのように言ってますよね。次の世にはに入るにふさわしく、死人の中から復活するにふさわしいと認められる人たちはとあるわけですよね。で、まあ、そういうふうにこう見ますと、結局ここで2つのことをイエス様言ってるわけです。何かと言いますと、全ての人が復活するとは限らないよということです、ね、すなわちどういうことかというと、この次の世に入るのにふさわしくないといけないんですね。そしてもう一つは、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たち、だからこうみんながあの世に、あの次の世に入るにふさわしくないし、そしてそれを誰かが判断する、認めるんですね、誰かが判断しますというこのことを加えていますよね。だからまあその復活にふさわしいというのは、じゃあ誰かと言いますと、まあ、簡単に申しますと、それはアブラハム、後に出ますけどもね、アブラハムのような信仰を持ったものがそうですし、結局神様がこの救い主を約束しておられますね。それはまさしくイエス様ですが、そのイエス様が私たちのために約束された救い主で、私たちを罪と死から救うお方です。ですからそういう信仰がまず必要ですね。そしてまたこの誰がじゃあ認めるのか、ここにあるように死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちというね、 ねことなんですよね。だから誰がそれを認めるのかというのは、もちろんサドカイ派じゃないです、牧師でもなく、ね、それは神様ですよね。神様がそれをお決めになります。で、まあ、イエス様はしばしばですね、この、まあ、死後の裁き、復活、死後の世界について、まあ、いろんな折に話してますよね。まあ、ちょっと一箇所、ルカによる福音書の13章の、22節から見ますと、143ページですね、ルカの13章の22節から33節ですね、143ページですが、イエスは町々村々を次々に教えながら通りエルサレムへ旅を続けられました。すると、主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですか、ですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様、開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりし、飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか。今しんがりのものが後で先頭になり、今先頭のものがしんがりになるのです。このようにイエス様がしばしばですね、死後のこう裁きについて警告されるわけですよね。ですから、このまあ、サドカイ派ですね、まあ、さっきのルカによる福音書の20章に戻りますと、サドカイ派の人たち、サドカイ人たちがイエス様に質問しますが、まあ、そもそもこの神の国を勘違いしている。それは結婚とかね、そういう夫婦関係がそこにあるのではないので、この質問自体は論外ですと。でしかも本当の問題は、聖書をよくあなた方は分からないし、神様の力も分かっていない。でしかもあなた方はこのよみがえりに預かるとは限らない。すなわちそれにふさわしい人が預かるので、そしてそれにふさわしいかどうかは人間が決めるのではなくて、それは神様がお決めになりますよっていう、まあ、こういうような話ですよね。でさらにこのよみがえりについてイエス様が続けて答えます。まあ、それは36節にありますね。ルカの20章の36節、159ページですが、彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。まあ、ですから この復活した者たちはじゃあどういうような者たちかということの、そんな話になりますね。まあふさわしいものしか復活できない、そしてそれを決めるのが神であること。でもまあ今度復活そのもののね、そういう人たちの生活どんなものなのかというね。でサドカイ人たちはまあ結局自分たちは復活を信じないんですが、まあでもこのようにその復活をバカにしているのは、復活の生活、すなわち死んでから復活したその生活というのを今の生活と全く一緒に考えているからですね。でもそうじゃないんです。まあこの地上では人はみんな死ななければなりません、ね、まあ聖書にはそう書いてますよね。まあ、ずっと旧約聖書から見てもそうなんですが、例えばローマ5章の12節には296ページですが、12節にはこうありますね。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったというと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですとありますね。すべての人が罪を犯したので、すべての人が死ななければならない、ね、罪の裁きは死ですね。で結局この、ところでは彼らはもう死ぬことができないからです。でちょっと注意していただきたいのは、彼らはもう死にませんというのではなくて、彼らはもう死ぬことができないからですという、まあ、強い言い方ですよね。単に死なないのではなくて、もう死ねないと死ぬことができないと、まあ、永遠の命に預かっているからですね。神様からのこの救いに預かり、永遠の命に預かっているわけです。まあ、ヨハネによる福音書、ね、有名な箇所ですが、3章の16節などにはこうありますよね。177ページですが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そして、まあ、同じ3章36節にも、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるというわけですね。だから、まあ、このようにイエス様を信じる者は永遠の命に預かるということですね。でそのような意味では、この復活の命、復活後の命というのは、今の生活とは違います。じゃあどう違うかといえば、そこには罪もなく、調和があり、それは神と私たちと、そして人間同士ね、蘇った人間同士も、そういう罪もなく、こう平和にこう調和を持って生きていくわけです。そこには結婚もありませんし、もちろん出産もありません。戦争もありませんし、悲しみもありませんし、病もありません。すべてが新たにされるわけですね。まあ似てる面もありますよ。じゃあ何が似てるかというと、私たちはまだ私たちです。すなわちアブラハムはまだアブラハムです。イサクもイサクですし、ヤコブもそうですし、私たちも復活に預かるものとして、その性格、人格というか、そういう私たちは清められ、罪のないものですが、でもまあ同じものです。体もいただきますし、まあこれは栄光された体ですが、でも天国で会えば、あ、そっか、ね、こう私たちもその相手も分かるわけですよね。ですから、この聖書を 約束している救いというのは本当に私たちの全人格をこう清めて救い、そしてこう天において私たちはそこに住まうわけですね。でもそれはさっき言ったようにこの世の中と全く一緒かというとそれは違いますね。それはまた違います。さあ、その36節にはさらにこんなふうにありますね。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。まあ神の子供ですね。で、結局この地上では私たちはそれぞれの家族や、まあ、いろんなこうグループ、宗派、いろんなこう部族や国や、まあ、言葉の違いやね、そういういろいろありますが、でもその天においては復活に預かるものは神の子としてですね、神の子供です。まあ言うならば大きな大家族、愛に満ちた大家族で、天のお父様が私たちのお父様で、イエス様が、まあ、お兄さんですね。まあ天使のようというのは、まあ、天使になるということではありませんが、まあ、天使に似ている面があるということですね。まあすなわち、まあ、結婚もしませんし、神様を礼拝し使えるという意味ではね、似てる面もあります。で、まあ、結局ここで私たちはこの神様の子供とされるんですね。で、まあ、考えたら神様の子供だとしたらば、まあ、ここにある通り彼らはもう死ぬことができないからです。神様の子供は死ねないんですね。神様のは永遠なるお方ですから、そのことをされた私たちもにも永遠の命が与えられ、死ぬことはできないわけですね。まあ聖書には神様の子供になるこの方法について示されてますね。よく、まあ、引用しますが、ヨハネの1章の12節にはこうありますね。172ページですが、しかしこの方を受け入れた人々、イエス様ですね、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってではなく、ただ神によって生まれたのであると。だから私たちは神様の子供になるには、このイエス様を救い主として信じる、この信仰がまあ必要ですね。さあ続けるんですね、イエス様の答えがに続きがあります。まあこの私たちがこのよみがえるわけですが、イエス様を信じたならば、神のことされたならば、よみがえります。そして永遠に生きるわけですが、さあ37節ですね、ルカの20章37節、それに、死人がよみがえることについてはモーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、このことを示しました。さあこのサドカイ人たちはですね、結局モーセの五章、モーセ五章というのは創世から始まる最初の五章ですね、これをのみ信じると言うんです。しかしながら彼らは復活を否定するわけです。で、彼ら言うにはこのモーセ五章には復活の教えがないので、だからそれは違うと言うんです。でもイエス様のこの答えというのは、まあ、びっくりする答えですね。それはもうすごい答えです。まあ、当然イエス様は旧約聖書をよくご存知ですね。まあ、著者でもありますからね。で、ここでイエス様は出エジプト記の3章6節を引用し、まあ、そこを指してね、 結局神様がモーセに語られた示されたことを挙げるわけです。これは、モエルの芝が燃えてる、ね、こういうところでモーセが神様と出会うわけですが、そういう場面で、まあ、そういう聖書箇所がありますが、その箇所にはこうありますよねってこうイエス様言うんですね。どういうことかというと、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神で、結局私は神は、ね、神様が話してますが、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神ですで、こういう表現ですね。ということは、まあ、この箇所はユダヤ人にとって本当に鍵となる箇所ですね。自分たち この礼拝する神がどういうお方なのか、この3章のこの箇所、その6節以降のこの箇所がとっても重要な箇所ですね。で、結局ここでこのサドカイ人たちもそのモーセを尊重していますし、この箇所はとっても大事に思ってるんですが、なんとそれこに蘇りが教えられているとイエス様は言うんです。わかりますか、イエス様言ってること。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神ですと、結局現在形ですよね。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。だから私はアブラハムの神でしたよ、イサクの神でしたよ、ヤコブの神でしたよっていう、彼らは過去私を信じてましたよっていう話ではなくて、私は今アブラハムの神です、今イサクの神です、今ヤコブの神です。そうすると彼らはもちろんこの世を去ってますが生きてますと、そういう話ですよね。すなわちこの世を去ったものの、蘇りを指すわけです。というのもモーセは彼らの死後400年ぐらいの人物ですからね。まあ大昔のこうアブラハム、イサク、ヤコブですが、今も私はアブラハムの神です、今もイサクの神です、ヤコブの神ですと。で、まあ結局それを聞くサドカイ人はびっくりしました。何ともこう答えようがないんですね。何ともこう言えなかった。あ、きっとこういう話でイエス様を答えができないだろうと思ってたのが覆されて、彼らがこう信じるこのモーセすらそれを教えているということですよね。で、結局最後に38節ですね。神は死んだ者の神でありません、ね、アブラム、イサク、ヤコブはもう400年も前に死にました。でも神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神です。というのは神に対してはみんなが生きているからです。ということで、この38節を最後に考えたいと思いますね。神は生きた者の神です。神は死んだ者の神ではない。もう多くの宗教では死者の神というのもありますね。で、まあ、もちろんそれは偽物ですが、でも生きた誠の神様は死者の神ではなく生きた者の神です。というのは、すなわち、ここにあるように、この神様を信じる者には永遠の命が与えられるんですね。まあ、罪は神様に反抗することです。で、罪によって死はもたらされ、人は、まあ、死ぬわけですが、しかし神様はその人を救うことを約束されました。すなわち神様のご自分の創造されたものへの本来のご計画は死ではなくて命なんです。 でも死はそれを覆すわけですね。罪はそれを覆すわけです。ですから神様はご自分の子供のために計画を立て、この信じる者に永遠の命を与えるわけです。それこそイエス様がそのために来られたんです。あの世からこの世に来られ、そして私たちに永遠の命を与えるために使わされました。だからこそイエス様は神様の御旨をちゃんと知っているわけです。サドカイ人は知らないんですけど、イエス様は知ってます。そしてこのイエス様は、天のお父さんは死んだ者の神ではなく生きた者の神だとわかるわけですね。だから、まあ、このアブラハム、イサク、ヤコブのように神様は今彼らの神です。昔々彼らはこの神様を信じて、それから死んでいなくなって、それっきりの話ではなくて、彼らは今もこの世には生きていないけれども生きている。今も神様は彼らの神です、ね、そういうことですよね。彼らは今も生きている。ちょっとそのようなことでヘブル書をちょっと見ますと、ヘブル書の11章ですね、まあ、信仰の章とも言われますが、この神様を信じた人たちのことをまあちょこちょこ紹介しています。でその中でこのアブラハム、イサク、ヤコブがまあ取り上げられていますが、438ページヘブルの11章の9節ですね。信仰によって彼らは約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束をもとに相続するイサクもヤコブと共に天幕生活をしました。彼らは固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。まあ、この天幕になぜ住んだか、こういうね、あの都を期待していたから。でその都を設計し建設されたのは神です。ちょっと飛ばして、あの13節見ますと、13節からですね、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか彼方にそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示します。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました、とこうあるわけですね。彼らはこの天の都を、まあ、目指し期待し、そして歩まれたんですね。でその信仰を見て神様は彼らをそのように迎え、まあ、彼はよみがえり主と共に住まうわけですね。だからこの生きた者の神ですとイエス様は言うんです。これが私たちの今日の信仰でもあります。イエス様が私たちを罪とその裁きから救うために、まあ、来られたんですね。で私たちはこのイエス様を信じることによってこの同じ都を期待できるわけです。ヘブル書2章の14節15節見てもこのようにありますが、ヘブル書の2章14、15、そこで426ページですが、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。主というのはイエス様ですね。 まあ、私たちはこう肉体を持っているのでイエス様も肉体を持たれたと。これはその死によって、まあ、イエス様の死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたとありますね。イエス様がそのために、まあ、来られた。私たちを救うためにですね。私たちを悪魔、死、そしてから罪から救い、そしてむしろ命を与えるために来られましたね。だから私たちは信仰によって神の子とされ、その意味では永遠に神と共に、神をお父様として永遠に住まうわけですね。神はすなわち生きたものの神であり、決して死んだものの神ではないということですね。この約束によって私たちには永遠の命が保証されています。でこの38節、ルカの20章38節に戻りますと、まあ、そこには最後にはこうありますね。というのは神に対して皆が生きているからです。結局イエス様はそれを論じ立てているわけですね。まあ、私たちは神によって生きているから、ね、私たちは神様によって命が与えられたし、私たちの命も神によって支えられている。今日もそうですね。で、まあ、ここではちょっと注意はしていただきたいのは、というのは神に対して皆が生きているからですという、この皆というのは、まあ、ある意味みんなが生かされてますけども、これがだからといってみんながこの復活に預かるとのではないんです。だからこそさっきイエス様が言ったように、それにふさわしいとか、あるいはそれを認めるという表現がありますよね。この復活に預かるにはあくまでもイエス様を救い主として信じるということですね。それがなければこの復活には預かれない。ふさわしいというのは、まあ、本来ならば私たちは復活に預かるにはふさわしくないわけです。罪人ですから、神様を天のお父様と呼ぶ資格はありません。でもそのイエス様を信じることによってその特権が与えられます。特別な権威ですね。本来はないわけです、ね、でそれはイエス様を信じることによって、そのように神様が働いてくださるんですね。まあ、ヨハネによる福音書ではイエス様はこう言ってますね。14章の6節ですが、ヨハネの14章の6節、イエスは209ページですが、イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様のみがそのね、天のお父様への道です。イエス様のみがその復活の、まあ、天国への都ですね。その神の都、用意した都へのイエス様のみがその道ですね。さあ、そのようにイエス様が素晴らしく答えましたね。まあ、彼らはイエス様をこれで、答えられないだろうと、まあ、おそらく考えを練って、いや、このぐらいの質問だったらイエス様はもうね、まあ、無理だよねって言って、こうみんなニヤニヤしながらね、イエス様に聞くんですが、まあ、見事にイエス様が答えてますよね。そして最後ですが、39、40、立法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかったですね。まあ、ここではイエス様のこの答えを褒めるわけですが、でも褒めますが、もう二度と 質問しないんです。でそういうふうに読むととっても悲しく感じます。なぜかというと彼らは単に、まあ、そういう口論というかこの自分たちの立場をね勝ちたいわけですよ。それだけですよね。で結局イエス様とこう言葉を交わしても勝ちっこがないからもうイエス様に質問しませんと、まあ、よくあるこう人間のねあり方ですが、でも残念じゃありませんか。イエス様は道であり真理であり命なんですよ。聞くべきですよ。このように適正にお答えできる方そうはいません。でも勝てないなら聞かないということでとっても残念な反応だと思いますね。すなわちもっと謙虚にイエス様のお答えに耳を傾けてそして学ぶ姿勢が本当に欠けてますよね。結局イエス様が私たちを悪魔と罪と死から救うためにそしてむしろその代わりに永遠の命を与えるために来られたのにもかかわらず今日もそのサドカイ人のようにまあ確かに聖書が言うことは最もと感じるけどでも自分たちの仲間や立場やこれまで信じてきたことが覆されるのは嫌でそしてもうイエス様に聞こうとしない聖書を学ぼうとしないそこから去っていくとっても残念に思いますよね。そういう意味では本当にイエス様のことをぜひ期待してほしいです。たとえ自分の思いと食い違ったとしても本当に学ぶ謙虚な姿勢でイエス様から学ぼうとする、ね、まあこれは信者もそうですがクリスチャンの私たちも絶えずそうあるべきですよね。そしてさらにですね今日すでにイエス様を信じている兄弟姉妹神の子とされています。だからこの38節にあるように神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です、ね、私たちはにはこのよみがえりが保証されています。永遠の命が保証されています。そのような意味では死を信じるこの私たちにとって死は恐怖ではないはずです。死は単にあの世に行く術だけです。すなわち永遠の命に預かる、まあ、すでに預かってますがでもよみがえりに預かるこう、まあ、いわば門です。ドアですよね。結局この死によって私たちは移されてよみがえりに預かり新しくされそしてそのように永遠に神と共に住まうことが、まあ、保証済みですから、ですから私たちはそのような意味で大きく期待できるわけです。まあ、アブラハム、イサク、ヤコブに比べるなら私たちはずっと期待してたあの都にやっとたどり着いたというですねそういうことですよ。まあ、イエス様のお話って素晴らしいと思いますね。本当に単にこの口論で勝っただけではなくて、まあ、それはある意味どうでもいいんですけど それよりも彼らに必要なことを本当に愛を持って語ってますよね。一見ちょっと厳しく感じますが愛を持って語ってでも残念ながら彼らはそのまま去っていくんですね。で私たちも聖書と向き合うときにまあ自分の普通考えることと違う神様の教えに出会ったとしても それからですね、それに対して背を向けるのではなくて、謙虚に学ぼうとする。教えてくださいと、もっともっと聞きましょう、ね、最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように今日も御言葉を通してイエス様の素晴らしさを見ました。本当に見事のお答えで、見事に答えられ、そしてしかも適切な答えであり、本当にこのサドカイ人たちにとっても本来ならば必要なお言葉ですが、残念ながら彼らはそれを聞く耳もなく、そのまま去っていきます。私たちは日頃聖書と向き合いながら、そのような反応はしないように、むしろ謙虚にこの神様のあなた様のお言葉に心に対して心を開いて学ぼうとする、このようにしてください。まだイエス様を信じておられない方も、どうか本当にイエス様が唯一の誠の救い主であることを信じて、主を信じることのできますように、神のことされますように、そしてこの同じ復活の希望、天の都を期待できるものとしてください。すでにイエス様を信じた私たちも、そのことを覚えながら歩み、主にお仕えできますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、どうでしょうか。すでにイエス様を信じていますが、でも私は時々死を怖く思います。死の恐怖というかね、そういうのがありますが、でも神は生きたものの神です。すなわちこのよみがえりが保証されているということを覚えて、それが大きな慰め、励まし、その力となり、本当に神様にの備えてくださる天の都を期待して歩んでいきたい、という兄弟姉妹おられますか。おられましたら手を挙げていただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。まだイエス様を信じておられない方もいかがでしょうか。サドカイ人たちは、まあ、イエス様を信じていませんが、このような答えを聞いて感動した一方では、口論で負けてしまったので、もう二度とイエス様に聞かないんですが、とっても残念な話ですよね。ぜひ私たちも本当にイエス様から学ぶ謙虚な姿勢を持って、ね、学んでいきましょう。いかがでしょうか。私は本当にイエス様からこの永遠の命についてもっともっと知りたいです。どうかそれがよくわかるように、神様がのお取り扱いがあるように祈りに覚えてください。そういう方がおられますか。いかがでしょうか。手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがですか。はい、手を挙げて結構です。はい、他にどうでしょうか。愛する天の父様、それぞれ手を挙げられた方々、その心の思いとそこにある願いを主はご存知です。どうか顧みて祝福し、そして導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。